番組ラジオ星です。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サクカルちゃんから身近にあった若話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
高橋です。
山です。
やいさということでね、今日は3人揃いましたけど、
3人揃いましたけど、はい、
違いますね。
佐賀の宮山さんから佐賀の宮山
さん、まあ、僕が多分ラジオ時のリゾナーで宮山さんファン第一人者として、
すいません、今日はちょっと本人が登場なしという、
いやしょうがないですよ、やっぱり
まさかの当日欠席
しょうがないです
。
ちょうどです、今度は宮山さんからお詫びを、
そこまでしてもらったら申し訳ない気持ちしか僕もないんで、
本日も欠席で、
はい、で、まあ、ちょっと今回なんですけれども、あの、まあ、そのおじさんね、うん、せっかくちょっとナルさんに来ていただいてるんで、まあ、もしナルさんがね、我々になんかこう管を巻きたい話、その相談とかがあったら
もういいのね、ナルさんですわみたいな下りはなくていいの、ね、もうスルッと
ちょっと僕もホームだって思って
じゃあちょっと、まあ、今回初めて聞く人に紹介しますけど、うん、まあ、ナルさんはリスナーの、ね、方で、まあ、佐賀でね農業やってる方ということで、はい、でまあ、今回ちょっと東京に来る機会があったんで、我々とちょっとね、うん、まあ、会っていただけるということで、
はい、
はい、で来ていただきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
待って待って、ありがとうございます。
はい、
一リスナーの僕みたいなやつが、
あの我々みたいなやつがそんな腰がくね、低くなることないですから。
せっかく会っていただけるというのにもかかわらず、伊佐山から無茶ぶりをされるなんか相談持ってきてくださいよ。
すいませんね、
本当に。僕めっちゃ考えてたんですけど、はい、まあ僕もやっぱりこじらせ系男子と言いますか。
おあれあれ、美味しそうな匂いがしてきたよ。
あのこの人のテリトリー。
いやー、自分でも思うんですけど、こじらせてますよね、やっぱりその。まあ言うて中野さんの話とか聞くじゃないですか、やっぱり、うん、中野さんイケメンなんだ、いいなイケメンな人やっぱり女の子普通に喋るのかな、
中野さんもうなかなかこじらせてるなだって中野さんモテそうだし、
そう、
別に普通に話すし、
そう
ってことはこじらせてんだろうなって、
うん、そう、あの内面もいいし、あの見た目もいいのに、なんかこう
見た目が良くて優しい風な男の人ってこじらせてるの多いなって、
あ
最近の傾向から言うと、あもうそこのカテゴリー
そこに入れてもらって大丈夫ですか、
まあ、誰もイケメンだから、
いやいやいや、もうちょっとこじらせ系男子自分と思うんですけど、ちなみに、
はい、
お聞きしたい、そう、まあ、相談事なんですけど、お二人結婚されてるじゃないですか、まあ、三山さんなんですけど、
はいはい、
女性にどうやって声かけるんですか。例えば僕今最近ちょっとデブリ出してて、
はい、
このままだとやばいなと思って、ちょっとジムに行き出したんですよね。
お
で、そのとこでめちゃくちゃ可愛いなという女の子がいるじゃない、いるわけじゃないですか、気になるな
って。はいはいはいはい、それは、お客さんっていうかジムに来てる人、
そうです、一緒に汗を流し、はい、まあ一緒にっていうか僕はまあ一人で誰とも喋らずに隅の方で走ってるだけなんですけど、そういう時って声かけたいなって、まあ、僕でも思うわけですよ、やっぱりこじらせてて、まあ、童貞、まあ、ここはカットしてもらってで、ちょっと話しかけたいなっていう気持ちはあるんですけど、どうやって話しかければいいんだろう。例えばその他の、例えば友達から紹介してもらったみたいな感じだったらこうやって僕喋るんですよ。でも全くの名前も知られない女の子に、高校生じゃないからラブレター渡すわけにもいかないですよ、はい、僕の世代でクソみたいな、もう30超えてるおっさんがどうやってこ声かければいいのかみたいなちょっと今ドキドキしながら話してるんでどうやって声かけるんですか。
ちなみにそのジムにはそんなにしょっちゅう行ってる、
週今3、4で、毎日10キロ走って帰る
すごい。
でその時にその女性は結構な頻度で
そうなんですよ。その4回行く中に2回はあるんですよ。
じゃあその女性も結構やってるん
ですか。僕より多分走ってるみたいな感じなんですけど、僕みたいなの家にあの2000冊の漫画本があるみたいなオタクみたいな男子が声かけにいようかなみたいなあの毎月あのブルーレイは家に届くし、あのアニメのどうなんだろうなその辺が自分でも思うんですけど、こじらせてるのはこじらせてるっていうか、もう多分女性が苦手だっていう意識があるんですよね。
とりあえず
でも女性が苦手だとは思うけど、そのまあ、今回のケースは言ったら結構レベル高い、その女の子と仲良くするレベルでも結構上のレベルじゃない。そのきっかけがなければゼロの状況が作らなきゃいけない。だから紹介してもらうとか、どっかでお客さんとかだったらもともと喋るからまだいけるけど、でも紹介されたら喋る。
僕それこそあれなんですよ、ちょっと東京に出てきた時に一回ナンパしてみようかなって練習で、はい、でも無理じゃないですかやっぱり思っても。ってことはでもやっぱりそういうことできる男性っていうか、その知り合うきっかけがないと喋れない。
伊沢山さんはもうナンパといえば
伊沢山さんのマジっすか
どういうこと
ナンパ中にまさかのバイトの後輩にナンパするっていう、
すごい
っ
すね。
なかなか奇跡を。
違う違う、あれはだから俺と若い頃にね、あともうみんな彼女いない時、僕と高さんも宮田さんで新宿でなんかナンパしようみたいなね。俺人生ナンパやったのって2回ぐらいしかないけど、そのうちの1回でぐらいだけど、でその時にひたすらね、あそこの歌舞伎町の通りをねずーっと行ってたの。であまりにも誰もこうね、誰も話聞いてくれない、誰も話聞いてくれないところで、ね、でどうもって俺が声かけたら、なんか バイトの同僚が、あれ伊沢山くんじゃんみたいなね何してんのみたいな。したらスローを見た俺がね、あの高さんと宮山さんが俺がナンパに成功してると思って、ズーッて、なになになになになにって、なんじゃ、なんだろう、なんだろう、どうなの、どうなのみたいな、食らいつきすぎだろ
でもその実施しようっていう気概があるじゃないですか。僕なんてないですもん。あの東京に一回来てとりあえず一回ぐらい女の子に声かけれるっていう度胸をつけようって思って、
ナンパなんか今やってるやついるの、そもそも。
いや、わからないけど、
俺もだってその人生2回、本当に2回ぐらいって言ってて、でもなんて、宮本さんはね、声かけてるからわかんないけど、成功率超低いんじゃねえのって思う。
でも僕はそのジムで見てめっちゃ可愛いな、僕なんかクソみたいな男に相手されないんだろうなって思う。女の子でやっぱそういう人いるじゃないですか、男から見たら。
でもだ、そもそもまずジムの知らない人に声かける機会ってどう？
ジムはさすがにでもないな、そう思ったこともないから。だからその引っ越しをするときとかの引っ越しの人とかは仲良くなく飲み行って、よろしくやるっていうのはあるかもしれないけど、でもさすがにゼロ発信はないな。
でそれで
どうしようって思う、もしそういう本当にその子と何回かって声かけようと思うとしたら、その子が誰かと喋ってるのを探す、その子と直接アプローチしないで。
俺が今ね、ナルさんの話を聞いて思ってるのは、ね、あの俺このなんつうの、何の接点もない人にあの恋しちゃう、でそこに行こうと思うって結構ね、なんつうの、あの すごいことだと思うんですよ。すごいっていうのはね、なんですごいかって言ったら、普通だったらそれは無理だろうなと思って、あの手前の段階で諦める。タカさんだからもそう。
だから僕諦めてるじゃないですか。
あ、諦めてるんですか。
そう、あ、無理だろうな、でも声かけれるっていうそういう、ね、アドバイスがあったら声かけれるのかなって勇気が今の、ね、
確率論だけで言うんだったら、細野子が本当に美人なんだったら声かけた方がいいと思います。すごく美人かそうでもないぐらいの子かによると思うんですけど、すごい美人の子はみんなそう思うから声かけられる確率が低いから成功率が高くて、あのそこまででもないけどそれなりに声かけられてもおかしくないなっていう子は声かけられるので、その子は扱いが慣れてる。
ちなみに、どんな感じなんですか。
まあ、僕はちょっとこじらせてるんで、女の子みんな可愛いって見えてしまうんですけど。まあでもそれでもなんか声かけたいなって思うから多分自分の中ではドストライクなんですよ、
うん、だったら、まあ、何の
でも そういう何ですか、その経験がないじゃないですか。だからそういう経験がある人にちょっと相談を、まあぶっちゃけあのこじらせてるんで僕本当に。
今僕の話を思ったのは2つで、1個は超中野さん、なるさんが、ごめんなさいね、なるさんがその子にもう惚れてるから本気で行きたいって思ってるなのか、それともその何の接点もない人に声かけなきゃいけないって思うほど追い詰められてるのか、どっちなのかなと。
いや、それは追い詰められてますよ。
それともその子にもう本気度が高いから行きたいんだっていうエネルギーがあるんだったら、多分この人があの それのために最善を尽くすエピックなんかこうアドバイスをしてくれそうな気がしてるんですけど。
いや、でも声かけれたら声かけたいと思いますね。その
あ、そうなんですね。あ、じゃあ本気が、
でも喋ったことないですからね。本当に多分この僕のこう言ってるのはこじらせ男子みんな思ってることだと思うんですよ。あの月にブルーレイが3枚とか家に届くオタクだったりとか、
あの
書庫に漫画本が2000冊以上あるとか、そのあ二次元の女子本当僕可愛いと思うんですけど、そういう男の子たちって多分声かけたいと思うんですよ、女の子に。
あ、それで言うとあの我々なんてまさに本当そういう性格じゃないですか。もうちょっと個人名を挙げるとあの家族を持ってるんであれだけど、それこそ同じようなあの本すげえたくさん持ってる人とか、周りにだあの日陰でカーペットの裏のジメジメしたところに生活してるような、
だ決してあの我々の周りはリア充の人じゃないよ。
あ、そうそういうことです。っていう大前提に置いていくと、俺は声かけるとしたらあの変なことは言わないです。あの面白いことを言おうとか、ちょっとこじゃれたことを言わなきゃって思って外すと結局それが言い訳になるので、思ったことしか言わないです。あのちょっと飯とかで、しかも5回まではくじけます。
結構多分最初に好きですけどって言いそうですもん。一目惚れしましたみたいな。
俺がそういう意味で聞きたいのは、あのね、宮本さんとかは例えば要はビジュアル面、モテる要素のね、ビジュアル面と内面とか面白さとかいろんなバルメーターがあるじゃん。で例えばそのビジュアル、まあその体を鍛えるとかおしゃべりをするっていうのはそのビジュアル面を鍛えることなんだけど、で宮本さんなんかね、多分多少そこに自信が少しあるような気がするんだよね。でもタカさんとかあと特に川端とかはビジュアル面に自分に自信は一切持ってないのに、だけど女の子が大好きで女の子に声かけようって思ってるとか、どこがパワーの源なんだろうなっていう。
いや、それ結構タカさん今自信ある。
お前そのルックスで何言っちゃってんのって
思うでしょ。違う。
いや、まあいいんだけど、
これ、ね、川端も言ってたのよ。川端が昔言ってたのね、その俺は見た目のことはそういうふうに思ってないけど、でもその分別のところで勝負しますよって言ってたから、でタカさんがああそうそう俺もそうだよって言ってたから、あじゃあ そこは何で勝負しようと思ってるんだなっていうのは、その自分にコンプレックスがある人にとって何かアドバイスになるんじゃないかなと思ったんだけど、
コンプレックスっていうか、まあ何で勝負するかじゃなくて何で勝負しないかだと思うんですよ僕は。あの何で勝負しないかが分かってれば何で勝負するかは分かるんですよ。何で勝負するかだけ決まるんじゃなくて、だからそのルクスンヌンでいけないと思ったらもうそこをまず捨てるです、僕の場合は。だからナンパする時の、 あの8割ぐらいは大体女の子が見て6割7割になっていう男の子を連れ立って、自分がないと思ってるものは他人で補うので行くんですよ。ただそれもないよと行くんであれば、これね、 さっき俺が高嶺の花の人には声かけづらいから行かれないから可能性が高いっていうのと一緒で、一番やっちゃいけないと俺の中で俺だよ、俺が思ってるのはそのこのね面白フェイスで、
はい、
イケメンフェイスなんですか？
ちょっ
と待って、面白フェイスで、面白フェイスで、あのね、軽いナンパなことはしちゃいけないんですよ。
あ、
面白フェイスでナンパなことをするとろくな結果を生まないので、だから声かけるときは、うん、清く正しく美しく、
あ
の、
あ、そうだね、
あなたに声をかけたいからかけてますっていうのはちゃんとストレートにしか伝えない。でもね、それって最初はいいんだよ。最初にご飯に行くっていうのはね、そんなにハードル高くないですよ。別にだってゼロだから、プラマイゼロだから、面白フェイスでも真面目に行ってご飯ぐらいだったら別に害がないから食べに行く、これぐらいはいいんだけど、問題なのがその次のステップで、そこで、まあ、よく僕失敗するけど、面白いエピソードを突っ込む。相手に必ず記憶に残すようなことを必ずする。例えば直近だと、直近って言うのも結婚する前だから結構前だけど、映画をそのこと見に行きたいなと思う時に、飯食いに行ったぐらいで映画いきなり誘ったらハードルが高いんで、心理テストしましょう。で電話で、俺電話大好きなんで、喋るの好きなんで、電話はまあ毎日のようにして、でまあ飽きさせないように、まあ面白ちょっと心理テストしましょう。で、あなたが今映画のチケットを持ってました。森の中を歩いてました。落として、そうすると落とした池の中から神様が出てきて、あなたが落としたチケットは何ですかと聞かれて、この3つのタイトルを言われました。あなたが今一番行きたい映画は何ですか？あれ、これクソつまんない
。いやいやいや、すいません、僕もちょっと勉強になるんで、ちょっと真面目に聞いてたんですよ。
今真面目に聞いてるんだけど、なんか途中で諦めちゃったからこのそもそもこの話のオチが何なんだろうなって今。
いや、なんで、
今のは3つの中のタイトルを聞いて、じゃあそれに行こうよっていう話かけたなんですか？
そういう、その、ちょっとサプライズ。10人俺が声かけるってことは、俺が好きになっていいなって思う子は周りもそう思っててもおかしくないわけだから、10人いるんだったらその中の人とは絶対違うでしょ。あがきは最初以外はする
。難しいな。
なんかね、俺はね、なんかそういう小手先のテクニックが高さんをモテさせてるんじゃなくて、高さんモテるの意外とね、もうね、
意外とねっていうか、たぶん一言いらないですけど、高さんもモテるって。
いいですか、あのルックスディスられて、俺が唯一言った会心のエピソードを小手先って言われて、
意外とモテる、意外ってなんだみたいな。
これね、いろいろ、すごいおかしくないね。でもね、高さんはね、あのね、前宮山さんが言ってたけど、高さんはすごく、心の中になんか純情派というか、ロマン派なんですよ。だから、女の子に対しても本気だったら本当にズバッてこう本気だから、そこに女の子はやっぱこう、であと前も話したことあるけど、だから高さんの懐の広さみたいなのがこう、この人に身を預けてもいいかなって思うところがあると思う。多分そういう、なんか男気みたいなところが高さんもあるから、そういう意味で高さんのそのエレベロムに下がってるのかなって俺は思ってるからね。そういうその高さんのこう
小手先じゃなくて、
他のDVD 何本あってどれがいいみたいなことじゃなくて、その人間性がそっち側の魅力なのかなと俺は思う。
じゃあ高さんみたいにモテたいな。
俺がモテないエピソードだったら死ぬほどあります
よ。ただディズニーランドを誘って
もういくらでもありますけど、
リスナーで聞いてるんですけど、確かに、なんか、
いや、あと多分自分そういう意味で飾らないから、ね、そのこういう言い方でもその
あ、そうっすね、それはあります。だからさっきその武器を見つけるんじゃなくて捨てるものを見つけるっていうのもありのままですから。
僕何もないんですけど。どうやってじゃあ生きていこうか
な。なんかこうそういう意味で言うと、まあ高さん流のモテ方で言うと、 その真摯に向き合うっていうのが実は意外と一番ストレートなのかなって思ったりはするで、女の子に対してね、その子に1対1で。
失礼いたします。今日のドリンクのラストなので。
ハイボール、
ハイボール2
つ、
ハイボール2つ、はい、
あとグレープフルーツジュース、
はい、グレープフルーツジュース、以上です。はい、
声かけれないですよ、やっぱりこじらせてるし。
声かけたことある。
おろろろ、
それ知らない。
俺超壮絶恋愛、今言わない方がいいか、カットした方がいい。まあまあいいや、今は別にそんなにでもないけど、本当に心に残ってるベストの恋愛の中の一つに、元ナンパした女の子で、それしかも先輩からナンパしてこいよって言われて知り合った女の子で、あ、博多の子で、すごくいい看護師さんだったんだけど、それこそ歌舞伎町でナンパしてて、でイケメンボーイと一緒にナンパしてて、イケメンボーイはただイケメンだったんだけど、くっそ喋れなかったんで、だから遠くにちょこっちをずっと見ててって、で声かけて、あんな男の子がいますってやって知り合った子だけど、もう俺何の話してんだっけ、何の今質問
だったのその接点がない子がにどうやって話しかけるのかっていうので、博多の子の例が今出てきた何の構図整理だ
だからナンパはしますし、いいと思ったら声かけるな。それは多分今でも、
それもあれ、
あの別にその恋愛云々なきにしても、
その井戸切り論でとりあえず、まあ別に行って砕け散ってもとりあえず声をかけとくみたいな、
お
イタリア人的な感じで、とりあえず、
あのね、一番後悔するのは、いいなと思ってて、すごくいいなと思ってるのに、声かけ、例えばじゃあジムの状況だとしたら、例えばいいなと思ってて1ヶ月後にふってその子を辞めた後に引きずる期間の方が
長い。それは俺た、そういう意味でね、あ、何回かでも高さんに言われたことあるんで、その恋愛相談を高さんにした時に、うだうだ言ってんだったらとりあえず電話すればっていうみたいなことは何回か言われたことあるん
で、やっぱり恋愛マストですね。
いやー成功しないのがねポイントなんですよ、これ。
傷ついてることで、ね、いっぱい傷ついてるから、やっぱね、だから高さんのところにみんな相談に行くのよ、本当に
成功例は出てこないけど、いやー、だからそれはあるな。だから声かけて、例えばなんか飯何度か誘ったけど、箸にも棒にもかかりませんでしたね、ダメになってるダメージよりも、やめた後にあーって思って引きずってる期間、どっちの方が長いんですか。絶対こっちの方が長いです。それ相手のことだけじゃなくて、自分も肯定できないんで、声かけてダメだったら自分のアクションは肯定した上で相手のリアクションだけダメだけど、声かけなかったら相手を脱いよりも自分も否定するんで、絶対引っ張るっていうのは、
声かけれないんだよな。
確かに、でもジムって同じところにずっといて会話するわけじゃないんで、まあ、走ってる時に声かけたら引かれるだろうし、
なんかさ、あの休憩スペースみたいなのあるじゃないですか、ジムって。で、そういうところで、あのたまたまちょっとその椅子かなんかで、ね、あ、どこちらから来たんですかみたいな感じで、
僕どもりますよ、どちらで来たんですかみたいな。
絶対それは避けた方がいいと思うんだよね。俺だったら LINE なり直接的に連絡できるものをもう渡し聞くんで、あの すごくいいなと思って LINE 友達になってもらえますか、 LINE 友達っていうのか知らないんですけど、でそれぞれ俺よく居酒屋のバイトの時に自分のメールアドレス書いて、ティッシュ配ってる時に店のアドレスビビって消して自分のアドレス書いて
え、それで来たことある？あー、ほんと、
タカさんとスタートラインが違うんだよな。
タカさんはね、
クソモテないんで、そういうアクションしてかない
と。そうだね、だからタカさんもうやれることは何でもやるっていうところがあるんだ。
でもな、これ聞いた後帰って声はかけれないかな。
絶対もうそのできるだけ短い言葉で要件だけ伝えるぐらいの方が、
やっぱり一目惚れしました、ご飯行きましょうぐらいの、
ご飯
無理だな。ここに中野さんめっちゃ欲しいですね。
多分ここで中野さんはこうもうとりあえず行って話しかけてみなきゃ分かんないんだから行っちゃえよで行ってダメだったら次行けよどんどん次って言って宮山さんの場合は声かけるあダメだったじゃあもう一回声かけるわっていうのがやめようさで4回ぐらい声かけて追っかけられたらやめようねっていうなんか
前回聞きましたもん
っていうのが宮山さんと
追って追って追って親に追いかけられればねワンセットだみたいな
よっぽど宮山の方がその最初に声かけるときにどうした方がいいっていうアドバイスを
使ってだから宮山さんの方が精度を使って投げるんだけど投げたら投げたなりでそこからすごいっていうのを諦めないっていうで高さんは精度は低くてもとりあえず球投げるけどそうしたらまあ次行けばいいやって言ってどんどんどんどんいっぱい繰り返してあっていうとあこれ面白いねなんかねスタイルの違いがね
今ちょっと話して思い出したのはこれからクリスマスの時期にクリスマスあクリスマスなんだって絶好な
クリスマスでも一緒に過ごしましょうみたいな言えるような顔でもないし
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
誘えないですよ
そんなこと言ったら世の中の俺を筆頭に誘えない人間たくさんできちゃいます
高田さんのね俺もあのエピソード何回話しても面白いけどさ高田さんがね、まだ社会独身の時で、クリスマスにどうしても誘いたい女の子がねいるんだと、ね、であれ当日だったから
当日か前日か当日かな
でメールで誘おうで俺高さんと会社が近かったからよく昼ご飯食べてたんですよでメールの文面を考えなきゃいけないでどうすればいいのかなみたいな話なんでで今日こう行きませんかみたいなねまあそれで普通に終わるじゃんそしたら今最後に一言なんかね面白い言葉つけたんだよ高さんがね
あなたのサンタクロースより
キザすね
これ多分間違いなく今すげえ嫌な汗かいてますけど木村拓哉の感じのを勘違いして受け取っちゃってるんだよねこれいけんじゃねえのっていう材料に
そう高さんはもう俺は木村拓哉だって待ってねその前にそもそも話した段階でねこう文明をその前の文明はいろいろすごい考えたのよでじゃあこれで送ろうって言って送ったで高さんが送ったじゃあ送ったの見せてって一番最後に変な文章ついてるからあれっていやさっきまでいろいろ話して考えてたやつがって
でもそこは高さん譲れなかったんですよねそこ
に自分の気持ちがはみ出ちゃった
これお昼のタリーズの話なんで喫茶店での話なんで酒が入ってないっていうね
真面目にここは譲れないと
どうしても
やっぱ24日の魔力っていうなんかね
だからクリスマスイブの奇跡よ
そうそう深夜書いてるラブレーターと同じになっちゃうから
でもこの時期はもう一番ナンパをするにはいい
でもそれもある意味自己暗示だけどでもそのぐらい自己暗示をかけて高さんが傷つくことも恐れずにどんどん言ってるところが高さんの強さを生んでるところが
あちなみにその あなたのサンタクロースよりは響かなかったです
かすりもしなかったですか
ダメですって書いてきましたこれでねあなたのトナカイよりみたいなそういうディスカッションが生まれるといいんだけど
難しいな
だからまあ別に僕はね宮本さんとか高さんみたいなモテるタイプだからなんでもないからだけどでも彼らの強さってのはこの傷つくことを恐れずっていうところ
俺はメンタリティ
やっぱこうそれは結果的に女の子とたくさん付き合うことにつながってるのかなっていうのはちょっと思ったです
なるほどじゃあ僕も帰って一回考えて
もう超
聞きたいの一回考えてどうしたかは僕はちゃんとツイッターで連絡します
はい、はいはい、
多分すいませんあんなに応援してもらったのに僕無理でしたみたいなことが濃厚ですけど濃厚だ でもちょっと勇気もらってるんで、猪木じゃないけど
迷わず行けよと。
まあ迷いまくってるんですけど。
それちなみにいくつぐらいの？
多分3つか4つ下とかじゃない
。だから20代中盤ぐらい。
そうですね。
絶対グビだと思うよな。
しかもジムっていうその逃げられない状況なのが嫌なんですよね、僕。まだ通いたいし、噂で、あいつ私に告ってきたんだけどっていう噂がバッて流れたら、すぐジム辞めそうだから。
誰に言うのそれ。
いや、友達がもしいたりしたらですよ。結構そのトレーナーさんとか喋るじゃないですか、はいはいはい、実は私、あそこ冴えない男からナンパされたんだけどっていう話が流れたら、僕はもう生きていけないから。
ひょっとするとそう、仮に、まあ、あんまりダメなパターンは想像したくないですけど、ダメ でそういう話題になったとして、そしたらそのトレーナーさんが誰か紹介してくるかもしれない。
それあんまりプラス思考すぎじゃないですか。
いやいやいや、
本当に
今はどうあれそのゼロだけど、一度どっちかに傾けば。
ダメです、僕こじらせてるんでそういうプラス思考できないです。断られたら村八部かみたいな。
もう何でもネタにするからな。今の嫁と付き合う付き合わないの時にも実況中継ミクシーで、まあ、当時ミクシーでしたけど、これから告白しますみたいな。
で、そうだ、
うん、でうまくいきましたと、中学の同級生ですってやったら違う女の子と勘違いされちゃって、その子がおめでとうってすごい、私あなたと結婚したってことになってるんだけど、どういうこと？
とか、僕それすらもできないですね。こんな恐れ多い。
騒いでなんぼみたいな。
世の中怖いって思ってるんで。
タカさんの熱戦話は本当に面白いよ。あまりにもエピソードが輝きすぎて、ね、ちょっとまだちょっとここのラジオで話せきれてないけど、そのうちちょっと小出しにしてくるから。
コーナー作っていいんじゃないですか。私はあの頃みたいな。いつの話聞きたいみたいな。
引き出しがね、広すぎ、大きすぎて。
大体その当時って3回あるとその人のこと好きになってたん
で。それが多分僕らみたいなこじらせ男子は優しくされたらすごい好きになってしまいます、多分。
あ、同じ同じで、それで好きになって3回目で告白して振られる。
で、その告白っていうところまでいけないじゃないですか。もうなんかこのおこがましいみたいな、そんな気持ちがあれなんです、多分ネガティブなんですよね、自分では思うんですけど。男の人と喋るときと、その知り合いの女の子と喋るときとって、なんでそのあんた話はまあ普通なのにダメだよねって言われるけど、その理由分かるよってすぐ言われるんですよ、その友達の夢とかとか。ネガティブすぎるわ、ネガティブにしかならないようなこの人生みたいな。
ネガティブにはならないな。確かに。
あんま高さがネガティブなところ見たことないもん
ね。訴えられそうになってるからですね。バイト先で住所聞いて、今でいうストーカー。
あの宮野さんが親から追っかけられたやつ、最初ですよね。
へこたれないイコールストーカーみたいな、ちょっと危ないところになっちゃ
った。そういうことは、多分僕の今の相談は、高さんと宮野さんがしたら、やっぱり当たって砕け散れっていう話ではあります
から
。
当たって砕け散れっていうか、当たっても砕けないと思うん
ですね。砕けない、心を持てと。
どっちも確かに、あの次行ってるか同じ人に行ってるかの違いだけで、心は砕けてないもんね、確かに。
中野さんいないもんね。一緒の同年代のああいう話する男の子いないもんね。
でも最近中野さんもね、すごい頑張ってるっていう、ね、この間の話だったね。
中野さんやっぱり呼びましょうよ、早く。
なんかやりたいっすね。
僕会ってみたいな。
新年会的なのか忘年会的なのか。忘年会12月入っちゃってるけど、
新年会ちょっ
とタイミング合わせて
ありますけど、まあ、その時に
ちょっと佐賀から
か来るタイミングで合わせて、そのタイミングのイベントにしたらいい。
花火でもじゃあ今度は奈良さんが東京にいらっしゃる時に、なるべくちょっと中野さんの予定を合わせて、
中野さんピンポイントをいろんな人を呼んで、
ラブさんと
春さんとかもね、実際会ってみてっていう感じで、ちょっと、ね、
ラオさんも会ってみたいじゃん。
ラオさん会ってみたいね、確かにね。
昼からまず 箱に行って
こう見ながら、
こう見ながら、
あ、これがリスナーの時聞いてた世界なんだ
って言ってガッツリ飲む。
まあ前回もガッツリ飲んで今日も結構飲んでるんですけど。
確かにノンストップでずっと。
ちょっと異常なところでいたき。
そう、撮ってたね。撮ってた。俺撮ってるの忘れてた。
何飲んでる感じ。話が暗くなって。そうそういたきますね。
はい、
じゃあまあ成さんね、まあ、ちょっとあ の
頑張ってみようと思うんですけど、多分僕はツイッターで。タカさんすいませんでした。
このタカさんのね、あのこうへこたれない心というのをねぜひあの、
はい、
ガラス、僕ダイヤモンドじゃなくてガラスなんで、やっぱり
タカさんがね、でもねタカさんがよく言う聞き手で言うんだけど、いろんなことでね、あの命取られることはないんですよ。これね、タカさんが言う禁言があると思うんだけど、あの何バカなことやってもね、失恋しようが何しようが命取られることはないから、
僕はジムそしたらジムに行くたびにこの回を聞きながら、マジっすかタカさんって勝手に
命取られることもないし、逮捕されることもそんなにない。
たまにあるんだ。
よほどのことしない
ということで、じゃあダルさんありがとうございました。
ありがとうございました。